鶏が鳴くよりも当然のことなんだ。だから信じなさい。その後で、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。なんか少し不思議な言葉です。住むところがたくさんあるのになんで用意しに行かれるんですか。あるんだったらそれ用意できるんじゃないんですか。そうではないんです。あなた方は鶏が朝鳴く以上に不信仰に陥ったり心騒いだり、本当に自分の住まいはあるのか、自分の命はどうなるのか、そういうふうな思いに心とらわれるのが当然のものですから、そのあなた方のために用意をしに行くんです。誰も行くこともできない、しかし私だけができることをします、それが十字架です。この十字架を前にして、ペテロは鶏が鳴くより当然のようにイエス様から離れる、そのように十字架を前にしたら誰もが私こそふさわしいですと言えないということが明らかになります。命をも捨てますと言いながら実はそれができない、私は天に住む、それにふさわしい何にもありません、何にも備えることができません、いろいろと思います、こうしたら天の国に入れるだろう、これしなければふさわしいものになるだろう、一切できません、だから私が用意をしに行く、あなた方はふさわしいものとなるための用意をしに行く。ですから十字架の前に私が立つ、私はそれを受け取ることをふさわしい人間だと立つことはできません、ただただいやもうそれがなかったらどうすることもできないものですということでしか私たちは十字架を受け取れない。それ以外のものはそんなことをしてまでどうしてそんなことが、あるいは私がそんなにそんなことをしてもらわなければならないものか、みんなそうやって十字架に背を向けてしまう、信じることができない、私がふさわしいものを全て与える、わかりました、本当に私がそれがいただきますというものはもうそれなしにはどうにもならないという自分の無力さを完全に認めるもの、そのものだけが本当の意味で命を捨ててイエス様の十字架を受け取りふさわしいものとされる人なのではないでしょうか。かつて皇帝ナポレオンがフランス全土を支配していたその時、ある兵士を処刑することに決めました。それを聞いてその母親が息子のために許しを願い出たんです。しかしナポレオンは冷たく言い放ちます。あの男を生かすべき理由が何かあるのか、あの男を許すことで私に何の益があるというのだと。しかし母親はひるまずにきっぱり述べます。何もありません、ならなぜ私に許しを請うのだ、何もないからこそ憐れみをと願っております。息子に許されるべき何にもないからこそ皇帝あなたの憐れみをと、つまり無条件で許してほしいと願うしかないからあなたに願ってるんです。息子に何にもないから皇帝あなたに願うしかないんです。ナポレオンはいたく感心し息子を許すことにしたんです。我が名によって許すと、息子のその兵の何かの功績によってではない、ただ我が名によって許すと。私たちが天国に入ることができる理由もただそれだけです。
にもない。
ただ一つ、主が全てだとそのまま受け取る、それだけで生きていく。しかし全てそれは最も当てにできるものだと信じること、それこそがイエス様が言われた私が道であり真理であり命なのです。つまりはイエス様が全てです。だから私たちはこの聖書の教えをずっと隅から隅まで読んで、そのあこれこそ歩むべき道だと、まあ、自分で地図を読み取ってそのルートを確認して自分の力で歩んでいく、そうではない。イエス様ご自身が道だ、もう右曲がればいいのか左曲がればいいのか、それはもうイエス様がご存知で、だからイエス様の後ついていけば間違いない。イエス様から目を離すさえしなければ大丈夫なんだ。いや、もし私がイエス様から目を離すことがあったとしても、イエス様は私から目を離すことはない。大丈夫だ。イエス様に全て委ねて明け渡していく。いや、しかし途中の道、本当に私は歩み切ることができるだろうか。いや、イエス様が真理です。イエス様自身ご自身に全てあります。例えばどれだけかかるかわからない、2時間か3時間かなんてもんではない。まあ、今でも子供たちが遊びに行く、部活の試合に行く、ペットボトルは何本か持たないといけないよとか、あれはちゃんと日よけろとか、もうたくさんの荷物を持って用意していかなければならない。人生の道を歩んでいく、道上は大丈夫だとしても途中何が必要でしょうか。たくさんのというように私たちも、いや、その道が分からなくてもいいと言われても、やっぱりいろいろと知らないといけないんじゃないですか。いや、それもイエス様に全てある。羊が歩んでいく全ての危険を羊飼いの杖と鞭が全て退けるように、イエス様に真理が、全ての解決がある。水が必要ならイエス様が出してくださる、休憩が必要だったらちゃんとイエス様が逃れる場所を用意してくださる、このお方に全てがある。私たちは道を理解することも真理を理解することも必要はない。ただイエス様が全てだと信じるだけ。そうすればその時々にこの方が全てを与えてください。4年前、舞鶴福音教会に着任するその前に、2月に引き継ぎのためにこの地に来させていただきました。午後から高橋よりお牧師が信徒の家を訪問しに行きましょう、何人かがと回っていきました。最初が谷口家、ところが行き違いがありまして誰もいなかった、まあ、そこから始まって、高橋先生が出まして、邦彦さんどうされたんですか。いや、病院に行ってます。午後に行ったって言ってたんですか。あ、午後でしたかみたいな、まあ、そんなやり取りから始まったんですけども、でまあ、結局は国彦さんにはその日には会えず、で次小寺さんのところ、まあ、そこでは会えてお話しして、この先生若い先生でしょって、で次にだーっとどこへ行くんだろう、まあ前の日が大雪でどこ見渡しても真っ白 でどんどんどんどん家のない方に行って、そんなところに住んでる信徒さんがあるんだ、これから行くところは小倉というところで、まあ、それで誰の家かお分かりになる人になるでしょう。もうただし小倉って言われても全然分かんないですね、その時の私は。今は分かりますけど、細い道を行く一本道で、前からも軽自動車が来て、ですれ違うためにボンと雪のちょっと深みにバンと入ってすれ違う、その深みに入ったところに看板が立ってて、熊が出没しました、ね、私どこに 連れて行かれるみたいな